今日の説教題は、神と共に歩むです。聖書箇所をはじめにお読みします。旧約聖書詩編の23編、最初から最後までお読みしていきます。ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの野際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。命ある限り、慈しみが私を追う。私は主の家に住もう、日の続く限り。有名な詩編の23編です。とても美しい歌です。ダビデが書いた歌です。私たちが今日抱えている大きい問題の一つはストレスです。皆さんの中でストレス感じている人どのくらいいらっしゃるでしょうか。手を挙げてくださいと言いませんけれども、様々な形でストレスを感じていると思います。20代から50代の人たちに行われたアンケート、少し前のものですけれども、日々ストレスを感じている人というのは6割を超えても、3分以上の人たちがストレスを感じながら生きています。そしてこの表はストレスの内容ですけど、どういうことに対してストレスを感じているのか、収入、家計に関すること、お金が十分あるだろうかというストレス、これは本当に大きなストレスですね。仕事や勉強に関するストレスも多い。38.3%。職場や学校における人間関係、これも大きいです。仕事を辞められる方の多くは人間関係が原因で辞められるということも聞きます。また自分の健康状態、自分の具合が良くない、病気である、あるいは体調が優れないということから来るストレス、家族関係の問題、家族の健康状態の問題、家事、子どもの教育、子育て、高齢者や病人の介護、親戚付き合い、近所付き合い、通勤、その他、様々な原因が挙げられていますけど、なるほどなぁとわかるようなものが多いと思います。そしてメンタルなストレスを感じるときに、私たちは実際に体が調子が悪くなっていきます。これがボディーブローのように効いてくるからです。ストレスの多い職種についても調べがなされています。プレッシャーが大きくて、多くを期待され、しかも不安定な仕事がストレスが多い。あるいは収入が低い仕事がストレスが多い。あるいは対人関係の仕事、また消防士やタクシー運転手、イベントのコーディネーターというふうにプレッシャーがある。まあ、消防士なんかそうですね、火事が起こったらもう火の中に飛び込んでいかなければいけないわけです。あるいは対人関係のお店でしたり、あるいは学校の先生もそうかもしれませんが、そういう仕事、向こうにいろんなことを言われて心が傷つくということもあると思います。カスタマーサービスだって同じようなことだと思います。イベントのコーディネーター、失敗することが許されないプレッシャー、そういうのがあり、そしてコロナを我々は経験していた。また別の形でのストレスをここ3年経験していきました。次お願いします。働いている人々の中でのストレス、それは職場の人間関係、仕事の質、仕事の量、会社の将来性、定年後どうしたらいいのか、仕事に自分は向いているのか、昇給、そういった問題がに関して私たちはストレスを感じながら生きています。学校の先生もなり手がいないということが言われています。小学校の先生も私の友人何人もいますが、ブラックというふうに言う人もいます。ですから先生になりたいという人の数が減ってきている。 ということもあります。もちろん牧師というのもストレスの多い仕事の一つということができるでしょう。ストレスの反対は平安です。先ほどお読みした詩編23編、これはダビデはストレスの中にあったか、後で話をしますけれども、ダビデはものすごいストレスの中にありましたけど、ああいう詩をかけているわけです。で、どうしてそれが可能だったのか、ということを見ていきたいのですけれども、心配します。ああ、もうこの仕事がダメになったらどうしよう。この試験に落ちたらどうしよう。心配します。エネルギーを使います。ああ、困ったな、というふうに言うけれども、解決にはならない。心配するときに、問題を過大評価しすぎている場合もあります。あの人に絶対会いたくない。会ったらいいことにならないと思うけれども、会ってみたら意外と会ってよかったかも、と思うこともあります。この試験に落ちたらもう自分の人生終わり、と思って試験を受けた人いると思いますが、まあ実際にはそういうことはない。世の中には食べ物もなくてどうにか生きていこうとしておられる方々が世界中にはたくさんいらっしゃるわけです。植物は心配しないでしょうし、動物も心配しないでしょう。人間だけが心配をする。ダビデは旧約聖書の中で、この詩編23編を書いたダビデは、旧約聖書の中で最も偉大な人物の一人です。いろんな失敗をしましたけれども、神のことをよく知っていた人物でした。だけど彼は義理の父に命をずっと狙われていました。本当に危ないこともありました。息子に王座を狙われて逃げ出さなければならないということもありました。家族問題も抱えていました。しかし彼はそういう中で神に信頼することをしていた人物でした。そして主は私の羊飼い。皆さんの中で羊を飼ったことはおそらくないと思います。私もないですけど、私が教えてきた中で羊飼ったことある人って聞いて、一人だけいました。女の子が羊を飼ったことがある。その子はモンゴルからの留学生でした。ああ、なるほどなというふうに思いましたけど、家でたくさん羊を飼ってたようです。日本だと羊というのはあんまりしっくり来ない。猫とか犬の方がパーソナルなペットとしては飼うと思いますが、イスラエルでは羊というのはすごく身近な存在でした。だからダビデは羊のことをよく面倒を見てくれている羊飼いのように神のことを感じてこの詩を書いたわけです。ただしダビデは、多くの詩を書いていますが、中には恨みつらみの出ている詩もあります。ちょっと見てみましょう。詩編のプロジェクターお願いします。13編、1節から読みますね。ダビデの詩のもう一つですけれども、いつまでですか、主よ。私を常しえにお忘れになるのですか。いつまで御顔を隠されるのですか。いつまで私は魂に思い煩いを、心に悲しみを日々抱き続けるのですか。いつまで敵は私に対して高ぶるのですか。というような詩も残しています。命を狙われてきた王として、政治家として、プレッシャーを、ストレスを感じていました、ダビデは。しかし、ダビデはストレスに潰されることはありませんでした。イエス様の弟子たちは、ストレスを感じてたでしょうか。もちろん感じてました。パウロが書いた手紙、コリント信徒への手紙11章23節見ていきましょう。次お願いします。第2コリントの11章23節から読みます。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは数えきれず、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40人一つ足りない鞭を受けたことが5度、棒で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、ナンパしたことが3度、一夜中会場に漂ったこともありました。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折ってしばしば眠れずに、 眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に押し寄せる厄介ごと、すべての教会への心遣いがあります。誰かが弱っているのに私も弱らずにいられるでしょうか。誰かがつまずいているのに私が心を痛めずにいられるでしょうか。誇る必要があるなら私の弱さを誇りましょう。パウロほど福音のために苦しんだ人もないんじゃないかと思います。前回はヤコブの話をしました。ヨハネの兄弟ヤコブ、ペテロとヨハネとヤコブ、この3人をイエス様大切なところに連れて行かれましたが、ヤコブは早く亡くなっています。早くヘロデ王に殺されている。それもそれで大変なことでしたが、彼は天に早く上げられて天の御国でなすべき働きがあったのかもしれません。パウロは長くこの地上で用いられ、新約聖書の多くの部分を書きました。ヨハネも長くこの地上で生き、ヨハネ福音書を書き、またヨハネの手紙を書き、ヨハネの黙示録を書いていった。この地上で長く働きをした人ですけれども、パウロもそのような人でした。で、その中でパウロは本当に激しい目に遭い、まあ石打ちに遭うっていうのは普通処刑で殺されるわけですから、どうにか逃れた。死んでても不思議じゃないようなところを何度も通り、そして私が誇るものがあるならこの弱さを誇る、この中で神が働かれるんだということを彼は語っています。人として生きている以上、我々はストレスは避けられません。皆さんや私、ストレスフリーの生き方っていうのは無理です。ストレスは避けられない。雨は必ず降ります。それは避けられない。体も濡れます。でもそれでも風邪をひかない生き方をすることができる。ダビデのこの詩からそれを学ぶことができます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがないとダビデは語りました。次お願いします、プロジェクター。神はどういうお方なのか。神は必要なものを与えてくださるお方です。God provides. 私は乏しいことがないと一節で語ります。神はまた守るお方です。敵から守ってくださる。鞭と杖を持って敵を追い払い、敵から守ってくださいます。神はまた導いてくださるお方です。緑の野に導いてくださる。そしてまた死の影の谷を歩く時も導いてくださる。そして私たちを正してくださる。ある場合には叱責されます。それじゃダメだというふうに言われます。我々の願う道を閉ざされることもある。そして神はまた敵の前で、私を苦しめる者の前で、あなたは私に食事を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。油を注ぐっていうのは天からの、神からの祝福を表します。だからイスラエルで王様になるときに油を注ぎました、頭に。キリストというのは油注がれたものという意味です。ですから、ヨーロッパの王様の中にも、フランク王国が神聖ローマ帝国になっていくんですけど、その頃からは、教会の司教によって、ある場合には教皇によって油が注がれています。王というのは油注がれたものという意味がユダヤの文脈ではあるからです。私を苦しめる者の前で私に食事を整えられる。食事の準備をして、もう本当にストレスがあってダメだっていうような時に、綺麗なテーブルが用意されて、テーブルクロスがかかって食事が用意されるというイメージを想像してください。そうすると美味しい、あったかいご飯を食べて元気が出て、よし、じゃあまた頑張ろうという気持ちになるでしょう。神様はあなたが危険に対して、敵に対して、困難な状況に対して戦うことができるような整えをしてくださるお方なんです。あなたを整えてくださる。あなたが困難に立ち向かえるようにしてくださる。神は困難を取り去ることはされないでしょう。しかし困難に立ち向かっていくことができるように整えてくださる。そして心に余裕を与えてくださる。それが神です。 イザヤ書40章、このような、これは入ってませんので聞いててください。主は羊飼いのようにその群れを飼い、その腕に子羊を集めて懐に抱き乳を飲ませる。羊を導く。イスラエルはその歴史の中で神を羊飼いとして経験してきました。次お願いします。申命記2章の7節。これは申命記というのは、モーセが生涯を終えて約束の地に入っていくときに、もう一度歴史を振り返ってイスラエルの民に神が今までしてくださったことを思い起こしなさいと言って語っている内容です。再び伝えている内容です。申命記2章7節。あなたの神主はあなたの手の技すべてを祝福し、この広大な荒れ野の旅路を見守ってくださった。この40年の間、あなたの神主はあなたと共におられ、あなたは何一つ不自由しなかった。そうでしょうとモーセは語りかけているんです。皆さん自身の人生の歩みを振り返り、神と共に歩んできたときに神が必要なものを与えてくださった。そのことを思い起こし、三つのことを申し上げていきます。第一番目、我々がすべきこと、ストレスに対処するために、そして困難の中で生きていくために、雨は降るけれど、体は濡れるけれど、風邪をひかない、そして喜びに満ちた生き方をしていくために、真の羊飼いに信頼するということです。主は私の羊飼い。この方は私のことをすべて知っておられて、守っていてくださる。いつも良いものを与えようとしていてくださるということを信頼することです。神はあなたがお母さんのお腹に形作られた時のことも覚えておられます。あなたが生まれた日のことも覚えておられます。あなたが初めて一歩立ち上がって歩き出した日も、転んで膝小僧をすりむいた日のことも、楽しかったことも、悲しかったことも、素晴らしいことを成し遂げた日のことも、大失敗をした日のことも全部見ておられます。見ておられて、知っておられて、そしてかけがえのない存在としてあなたや私を愛していてくださる方です。その眼差しを覚えるということです。神は愛であるということ。そして神はあなたや私なしには生きることができないほど、それほど私たちを愛していてくださる。そして私たちのためだったら何でもする。そして救い主イエス様を用意され、時が来た時にこの地上に送ってくださった、そういうお方であるということ。ダビデはそこまで全ては知りませんでした。ダビデは救い主が来られるということは知ってたと思いますが、イエス・キリストがどういうお方なのか、我々が知ってるほどにはこの時点では知らなかった。まだ先のことだったからです。しかし、主は私の羊飼い、私には乏しいことがないと彼は、告白することができたんです。この方に、この神に信頼して人生を歩むか、あるいは自分で何とかしようとするか、その選びによって私たちはストレスイライラの人生になるか、神に委ねて生きる人生になるか、変わってきます。心配事っていうのは結局はコントロールイシューなんです。何か心配するときに、例えばお金が今十分にある、銀行にお財布にお金が十分にあるというときはお金心配しないと思います。だけどそれがもううまくいかなくなってお金がダメかもしれない、もう収入入ってこないかもしれないとなると心配をします。どうなるかわからないから、自分でコントロールできないから。あるいは試験を受けた、落ちるかもしれない、ちょっとわからないというとき心配します。そこから先自分でコントロールできないからです。誰かに愛を告白したいと思う、だけど向こうがどう言ってくれるかわからない、自分でコントロールできない、その時に心配します。コントロールできないと私たちは心配をする。そして全部自分でコントロールしたいと思います。いわば自分で神を演じたいと思っている。それが罪の本質なんですね。神と一緒に飛行機で空を飛んでるとしましょう。神が操縦席にいて、自分が副操縦席にいるはず。 だけど自分でガーッとやってしまって失敗して墜落して、なんでこんなことが起こるんですか、神様、神はどこにいるのかというふうに思ってしまう。だけど全部自分でコントロールしようとして墜落してしまう。それが我々の心配、そして我々が神に委ねないことから来る苦しみです。全部はコントロールできない。だって生まれてきたことすらコントロールできなかった。気がついたら私たち生まれていました。私たちがどういう時に、いつどういう形で亡くなるか、それも私たちはコントロールできることではない。自分の命を長く延ばそうと思っても延ばせるものでもない。神から与えられている期間を私たちは精一杯生きる、そういう人生です。神から与えられた両親、神から与えられた家族、友人、環境、それらを感謝して受け取って、神の愛のうちに彼ら、その方々を愛して、できる善意を持ってできる限りのことをして、親切にしていく。そして生涯を終える日が来ます。その時に神の御国に招いていただけるように、死が訪れる時にも神の慈しみの中で生涯を終えていくことができるように願いながら生きていくということです。それが神と共に生きる人生の在り方です。羊飼いを、真の羊飼い、イエス様、三位一体の神を信頼しながら人生を歩むこと。2番目は、すべてのことを神に打ち明けるということです。ダビデはいろんなことを経験した軍人であり政治家でした。命も狙われた、親族に命を狙われた、さっき言ったように義理のお父さんからも命を狙われた、軍隊のちっちゃいのも送られてきましたし、もう直接槍を投げられたこともあります。自分の息子に王座を奪われたこともありました。政治家としてさまざまな策略を通っていかなければならなかった。命からがら逃げたこともありました。彼の良かった点は、ダビデから学べる点は、心配事をすべて神に分かち合ってるということです。いいことだけ、いい日だけ神様感謝しますんじゃなくて、困った時もいつも神に祈るということです。いつも祈りなさい、いや、絶えず祈りなさいってありましたね。絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいっていうのはお話ししたことあると思いますが、朝起きて足の裏が床の上につく前に、神様、今日はあなたの愛のうちにあなたを愛して、隣人を愛して生きることができますようにと祈ってから足の裏をつけてくださいと言いました。そして3度の食事の時にお祈りをする。神様に向かって、心を神に向かってお祈りをする。そして夜寝る時に一日を振り返って罪の告白をして終えていく。それだけで5回祈りができます。3度の食事と朝と晩、寝るとき。そしてその間も神様のことを覚えながら、例えば楽しそうに歩いている親子連れがいたら、神様、どうかこの子たちを、このご家族を祝福してくださいと祈ってください。腰が曲がって苦しそうにしているおばあさんがいたならば助けてあげるか、あるいは神様、どうかこの方をお守りください、お祈りしてください。疲れた顔して歩いている人がいたら、神様、この人の今日の歩みが守られますように。小学校に向かっている子どもたちを見たら、神様、この子たちの今日の日が良い楽しい日になりますように。買い物して帰っているお母さん見かけたら、神様、今日の夕食が楽しいものになりますように祝福してあげてくださいと祈るんです。常に周りの人たちのことを見ながら、神様に人々の祝福を祈る、守りを祈る。歩きながら交番があるかもしれません。昨日の交通事故件数、死者って出てますね。死者見ると悲しいです。多くの場合ゼロですけど、1位とかあります。神様、その失われた魂をどうか憐れんでください。怪我をした方々がどうか早く回復できますようにと、会ったこともない人たちでしょうが、彼らのために祈るということ、神に心をつなげ祈るということ、そして外に出て天を見上げたら、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします我らの父よと主の祈りを祈ること。 御心が天でなるように地にもなりますようにと祈ること、それをしてほしいんです。そして神様にすべてを打ち明けることです。次お願いします。新約聖書ピリピ信徒への手紙4章の6節、何事も思い患ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスにあって守るでしょう。確かに神様は全知全能だから、我々が語る前にご存知といえばご存知なんです。だけど聖書は打ち明けなさいって言われるんです、言うんです。聖書は思ってることを正直に神に自分の心を開いて打ち明け、神様こうなんです、今こんなことを思ってるんです、どうか助けてください、一番いい形になるようにと分かち合うということは大切です。ダビデはさっき見たように、まあ、頭に来てることも語ってたし、恨みつらみも語ったし、神様いつまでですかとかそういうことも言っています。それも含めて神に分かち合っていい、信仰上のことだけでなく全てのことを神様に分かち合うんです。どうか助けてください。神様は美しいです。今日のこの夕焼け本当にありがとうございます。そう語りかけるんです。神様本当に涼しくなって過ごしよくなりました、ありがとうございますと語りかける。次お願いします。第1ペテロ 5-7、一切の思い煩いを神にお任せしなさい。神があなたのことを心にかけていてくださるからです。神は皆さんや私のことをいつも見ておられます。大切に思っておられます。本当に大切に思っておられる。神はあなたや私なしには生きていかれないかのごとくにあなたや私のことを愛していてくださいます。聖書は妬むほどに私たちのことを愛していてくださると語ります。その神にその愛を知り、神様感謝します、あなたをお愛しいたします、あなたを愛します、あなたの愛のうちにいつもおらせてください。そしてあなたが愛しておられる人々、周りの人たち、まあいろいろ問題がある場合も多いですけど、それでも愛させてくださいと祈ることです。それは神様喜ばれることです。先が見えないと霧の中を通っているように不安になります。濃い霧のように。でもその霧を突き抜けると、飛行機で突き抜けると太陽の光がありますね。神の愛は常に注がれています。3番目、最後に、今ここ今日に集中するということです。先のことを計画することは必要です。だけれども聖書は今ここに集中するように語っています。先のことを考えると、これからどうなるんだろう、大丈夫だろうか、うまくいくだろうか心配あります。でも自分で全部コントロールできないんです。だからもうそれは置いといて、今今日ここ目の前の人、目の前の人を本当に愛すること、目の前の人を大切にする、精一杯それに集中するということです。次お願いします。マタイ福音書 6-34、 だから明日のことを思い煩ってはならない。明日のことは明日自らが思い煩う。その日の労苦はその日だけで十分である。今日ここできることに集中をしたいと思います。最後にフランシスコ・サレジオの言葉をお分かちして終わります。サレジオ会ってありますけれども、サレジオ会はこの人が作ったわけじゃないんですけれども、19世紀にドン・ボスコと、ドンというのは高位の聖職者のことをの方につけられる言葉なんですが、ドン・ボスコが作られた修道会を、ドン・ボスコはこのサレジオのことをとても尊敬して影響を受けたので、その名前をつけたということですが、私はこの祈り毎日祈ります。毎朝祈る祈りっていうのは私はあるんですけれども、美しい祈りがたくさんあるんですけれども、その一番最後に祈るのはこの祈りなんです。毎朝今日もこの祈りを祈りました。今日という日という祈りです。私の過去、それが私を悩ますことはもはやない。それはすでに神の慈しみのうちにある。 私の将来、それが私を悩ますことは未だない。それはまだ神の摂理のうちにある。私が心がけねばならないのは今、ここ、今日という日。しかしそれも神の恵みのうちにあり、私が自分の良き意志をお捧げすることにかかっている。美しい詩です。一緒に読みましょう。私の過去から。3、はい。私の過去、それが私を悩ますことはもはやない。それはすでに神の慈しみのうちにある。私の将来、それが私を悩ますことは未だない。それはまだ神の摂理のうちにある。私が心がけねばならないのは、今、ここ、今日という日。しかしそれも神の恵みのうちにあり、私が自分の良き意志をお捧げすることにかかっている。今、ここ、今日、今日目の前にいる人、子供、友人を、人々を愛するということです。そして今日、神の前に正しい生き方をしていく、自分の心を神様にお捧げしていく。昨日までの失敗はもう変えることはできない。神の慈しみの守りの中にあります。明日のことはまだ起こっていません。今日、神様の愛のうちに神を愛し隣人を愛する生き方をしていきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。私たちは多くのストレスの中に生きています。しかし考えてみれば、私たちの命もあなたから与えられたもの、私たちの死も時が来るときに、あなたの時にそれが与えられます。生きている間、あなたの愛のうちにおり、あなたの愛を知り、あなたを愛し、隣人を大切にして生きることができますよう助けてください。過去の後悔と将来の不安のただ中で、それらのことを脇に置き、今日、今、ここにおいて、あなたと共に愛の道を歩ませてください。そして時が来た時に、あなたの御側へ招いてください。あなたのご性質を反映しながら、愛と恵みと許しの性質を反映しながら、この地において、天の生き方をすることができますよう助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって、このお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。